ボスラジオ
というようなところでね、ぜひじゃあ最後は許島さんパートを聞こうと思うんですが、はい、ぜひあのまあ前回出ていただいた時からね状況も変わってますんで、その辺りも含めて自己紹介兼最近のスポーツに関わる活動のあたりをちょっとご紹介いただければと思います。
はい、改めまして水島純です。前回出た時はシンガポールから多分ラジオに参加させてもらって、
うん、そうだね、そう1年半前ぐらいです、ね、1年半ぐらい前、うんうん、
その時はシンガポールの現地のユースコーチたちの育成事業に関われてワークショップしたりとか、うん、してたんですけど、そこから今年の4月に日本に帰ってきて、今、東京の赤羽に新しくできた東洋大学の、キャンパスで、健康スポーツ科学部、新しい健康スポーツ科学部で、うん、教員を始めました。ということで、初の大学教員で、今は、未来のコーチたちを育てるという仕事をしてると同時に、まあ日本に帰ってきたんで、今日本スポーツ協会がやってはるコーチディベロッパー講習会っていうのをまさに受ける時ですけども、まあそれが終わったら、都道府県のコーチ育成とか、日本スポーツ協会がやられてるコーチ育成に、まあこれから、手伝っていけたらなと考えているところです。
なるほど。なので、まあ、皆さん、一応、立場は変われど、いろんなスポーツの指導者を、その、卵を育てるっていう活動は相変わらずなわけですね。
うん。相変わらず。
相変わらずですか。まあ、その中でも、純の中で最近特にこう、興味持ってる分野とか、このところが自分の中では、ちょっと今、興味あってっていうようなところってあったりします？
まあ、大きなトピックとしてはコーチの学びとか成長、どうやってコーチが学んで成長し続けるのかっていうのは、関心のトピックであって、うん、で、もう一個のトピックとしては、どういうふうにしてコーチングの質っていうのを、担保するか評価するか、よく、指導者の質問題とか、出てきたりとかするけど、みんな質ってどういうふうに捉えてるのかとか、
うん、
そもそも質って何なのかみたいなものを含めて問い直すことと、まあ、その二つ、興味があって研究しようかなと。
なるほど。
ちょっと進めてるところ。
ちょっとじゃあ頭のところから行きましょうか。そのコーチをどう育てるかっていうのは、またちょっとこれまでとは違う議論になるのかなって。しかも、まあ、ここには現役のコーチも現場にいるわけですけど。う
ん、いや、知りたい。知りたい。
コーチを育成するっていうのは、それはやっぱりここまで出てきたフィロソフィーとかそういう話になる、このところからのアプローチになるのかな。
うん、これまでは、一昔前までは、やっぱコーチ育成っていうと、コーチ講習会に行って、
うん、
で、なんか大学の先生で何々学っていう専門家たちが前に立って、講習を受ける人たちが座って、で、生理学やったら生理学の講義を受けて、ノートにまとめて、うん、で、テストはその生理学のテストを受けて、何点取ったら、じゃあ、A ライセンスね、みたいな感じで渡されてた、っていうのがあって、うん、でも、
うん、
ま、多くの研究で、やっぱり現場のコーチたちっていうのは、そういう、これまでの典型的な、講習会みたいなものよりも、やっぱり現場で学ぶと。なんならその現場の同僚とか他のクラブの人とか、あるいはもう今やったら YouTube とか本とかいろんなソースを使って他人を使いながら自分自身で現場で学ぶっていうのがまあ研究で分かってきたから、じゃあその研修会もできるだけオーセンティックにその現場の状況を体現するような形でコーチたちに振り返ってもらって、改めてその指導について考え直してもらうような機会にしていこうと、そういう形に変えていってるのが今現状としてありますね。
なるほど。まあ、ここにはタクがいて実際に指導者ライセンスを取りに行ったりもされてるわけだけど、タク自身はコーチングスキルってどういうところで伸びたなって感じてる
の？今言われた通り現場で、
うん、
それこそ筑波大を卒業するか大学院に残るかって、
うん、
思った時に、それこそ、指導者にはなろうって思ってて、で、学校の先生になって、地元に帰ろうって思ったけど、学校の先生は、一番のメインは、 いわゆるクラスのこととか、その部活をしていることがメインじゃないから、
うん、
ちょっと自分がやりたいことと違うと思った時に、もうちょっと大学院で勉強しようかなと思ったけど、一番はもう現場出ちゃった方が一番学びがあるって思ったから、もう大学院には行かなかったのがあって、
うん、
で実際その今言ってた、あの文字が言ってた通り、本当に現場からのその当時の監督さんだったりとか先輩コーチから立ち振る舞いとか言葉かけとか、
うん、
でじゃあどういう風にしたら伝わりやすいかとかっていうのも現場からもうとにかく学んだっていう。プラスその、やっぱコーチの B 級取り行ったりとか、D まで A 級ジェネラル行ったりとかっていうところでの、まあ、実際他のチームのコーチと交流したり、その生理、本当に生理学、心理学、また改めて勉強してるんだけど、まあ、それがまあ、どっちかっていうとプラスアルファぐらいな感じで入ってるかなっていうのがありますね。
なるほど。やっぱ指導者もなんかこう、スポーツコーチと一緒でやっぱその自分がやってることをこう振り返って内緒していただくような場を提供することが学びにつながるっていうのがトレンドになってるんだね。
いや、そうだね。もう実、もうサッカー協会も多分今までは、うん、なんて言ったかな、その、インストラクター。インストラクターって言ってたのを今、チューターっていう言い方に変わってて。
うん、うん。
いわゆる、そう、僕らも教えるんじゃなくて、インストラクトするんじゃなくて、一緒に学びを深めていきましょうって。だから、僕らにもいろいろ意見もらったり、僕らもいろいろ意見伝えるので、みたいな。協会としても多分そうなってるんじゃないかなって。今聞いてなんか、ああ、なるほどって今、思った。
やっぱりそういうトレンドなんやね、リオ。
うん。
うんうん。まあ、多分教師の、あの、教育も同じように。
うん、
やってると思うけどね、カードとか。
じゃあその実際にさ、実践的な学びっていうことになるのかなと思うんだけど、そうするとやっぱりそのコーチを指導する側の人たちもやっぱ、まあ、順を始めて、まあ、カードや順を始めてする人たちもやっぱりやり方って変わってくるのかな、そのコーチたちへの指導の仕方って、うんうん、声のかけ方っていうのも当然変わってくる。
これまでは、その、講師っていう人、その、コーチを育てる人たちも、うん、まあ、ある意味、何々学の専門家みたいな形で、前に立って話すっていう形が多かったんやけど、あの、今のコーチ育成に求められる人たちって、その、いかにコーチたちに振り返ってもらえるかとか、ディスカッションを深められるかとか、
うん、
あの、フィードバックをその中でどういうふうにして、してあげられるかとか、うん、あの、こういうスキルが求められつつあるかな。
そうするとまたね、だいぶ大きくスキルが変わってくるね。そこにまあ専門性という知識をベースにしたそういった介入っていうのが求められるっていうことだよね。じゃあなんかまた、すごくこう高いレベルのことをね、より要求されるような感じはするけどね。
うん、まあ高いっていうか、なんか全然違うタイプのスキルかな。
そうだね。う
ん、
やっぱ学校の先生の教育現場もそういう風に変わってきてるのか。
まあ教師教育っていうところで言うと、まあ教員の場合は大学での学びがまず一つあるじゃないですか。
うん。
免許を取るための勉強があって、
うん、
でその後まあ現場に出て、で現場に出るとあの県の教育委員会とかで初任者研修、まあちょうどこの収録をしている3日後に、というか、まあ、明日は明日で研修や、僕担当だったりとか、
うん、
あの、3日後も担当だったりとかするんですけど、うん、まあ、その、あの、初任者とか、あとはその自治体がやるような研修があって、で、そこで学びを深めたりとかしていくような形になっていくのが、まあ、一般的な今のあり方で、
うん、
まあ、正直今、あの、淳が言ってくれたような育成のシステム、教員の育成のシステムになってないのが現状で、
うん、
でやっぱそこには、まあ、これはまだあんまり研究テーマというか、僕がやりたくてやれてない、で、かつ、他の人がやってないから、あんまり言いたくないんだけど、
うん、
あの、やっぱその辺はケアしていく必要性があるのは重々承知していて、あの、いずれそこは研究で扱っていこうかなと思っています。で、ただ、あの、うん、一つ言うと、その、90年代、80年代ぐらいからかな、まあ、政党的周辺参加とかっていうような教育の理論として、うん、これは、いわゆるこう、俺の背中を見て学べみたいな感じ、
うん、
ですよね。まあ、上司とかじゃなくて、一緒に、例えばこう、授業をするとか、うん、一緒に何かやるっていう、あの背中を見て学ぶようなことっていうのは有効ですよ、とかっていうふうな、まあ、理論があったりとか、あとは認知的徒弟制っていうふうな、まあ、仕組みもあったりとかして、うん、まあ、師匠と弟子だよね。うん、そういうふうなの中で、技術を盗んでいく、そういうふうな教育システムもあったりとかして、教育全体で見ると、まあ、そういうふうな理論というのはもう古くから言われているものがあって、有効性もまあ言われているのがあるんだよね。まさにその師匠と弟子っていうのは、結構日本人にこう無意識的にフィットするんじゃないかなというふうに思ってて、うん、今までのその講義を聞いて、専門性を勉強して自分で考えてやってみましょうっていうスタイルじゃなくて、まさに何かこう師匠、チューターについて、背中を見て、吸収しながらやっていくっていうのは多分、フィットすると僕は思ってて、なんかそういうふうなことをまあ実証できれば、保健体育のね、教員の方でね、ちょっとこう今までのシステムとは違って、なんかある種昔ながらの師匠と弟子スタイルの方が、割といいんじゃないですかっていうのはちょっと言えそうな気がしてるので、うん、ちょっとここに僕はチャレンジしたいなという思いを持って、はい。
なるほどね。まあ、やっぱ一つね、指導者ライセンスと教員免許っていうとちょっと属性が違うからね、どうしてもそこの。
現状のシステムがね、
うん。
現状のシステムが違うからね、今。
なるほど。
ないけど、そう思ってます
よ。なるほど。ではもう一個の方もぜひ興味深いし、多分タクも非常に気になっているところですけど、その質の高い指導とは何たるかみたいなことは、ジュースさん、どういう風にしてやっていくもんなん、考えていくんですかね。
質の高い指導をどうするかっていうのは、
あ、どう測るか、
まず
か、
うん、するか、コーチングの質、うん、みたいなものを、うん、その説明できないと高いも低いも説明できないっていうので、
うん、
じゃあコーチングの質ってどうやって調べるのかっていうと、やっぱり難しくて、うん、コーチングってほんまに、まあ、今日も朝トランポリンのコーチングの現場に足を運んだんやけど、うん、オリンピック選手の指導をされてる人で、うん、まあその指導2時間3時間あったんやけど、うん、言葉を発されたのはもうほとんどなくて、
うん、
基本的にはずっと見たはったんやけど、
うん、
で選手たちが自分で飛んでみたいな、
うん、
これってそのいわゆるコーチングなのかって一見思われるかもしれへんけど、
うん、
まあでも実際そのコーチはそのコーチングの場所を与えて、でそのいるだけで、うん、なんかこう選手に、例えば心理的な安全性が保たれてるとか、うん、ちょっと練習にピリッと、こう、うん、緊張感が走るとか、うん、なんか、まあ、いろんな効果があると思う。
うん、
だから、あんまり、その、定量的に、
うん、
こういう質の評価っていうのはやりにくいと思ってて、うん、むしろ、その一瞬一瞬の、状況に合わせて、今、最善の、行動は何かと、コーチ自身が判断して、
うん、
まあ、それを行動に移すと、まあ、会社の経営とか似てるのかもしれんけど、
うん、
だから、どう評価するって言われてすごい難しいんやけど、まあ、その状況でコーチは、最善の状況判断をこうしたと、
うん。
で、その質、っていうのをどう高められるかっていう意味では、じゃあこういう判断があったんじゃないかとか、
うんうんうんうん、
を、まあ、自身に振り返ってもらって、まあ、高めていくっていう方法があるかなとは今思ってるんだけど
ね。なるほどね。
だからこのさっきの話じゃないけど、そのこのクラブではこういうフィロソフィーでこういう理念があって、こういうミッションがあるから、
うん、
今こういう方法を考えてて、今日のレッスンはその中でこの指導があって、この能力を身につけさせたい。うん、で、このドリルをしてやって、で、実際身についたのか、で、身についたのがちゃんとクラブのフィロソフィーに沿っているのか、
うん、
じゃあその身についた背景にあるコーチの行動は何やったんか、どの声かけが良かったんか、
うん、
もっといい声かけはなかったんかとか、
うん、
なんかそこら辺をそのコーチたち自身が話し合いながら質を高めていくっていうのが いいんじゃないかなって思ってるな、今。
なるほどね。かなりこれは難しい、やっぱテーマだよね、そこはね。
うん。
この、現場にいるタクとしても自分の指導の質っていうのは気にしながらやってると思うんだけど。
うん。
逆にこう、いい指導できたなって思う瞬間ってやっぱどういう時なの？タク自身が。
いい指導か。いや、うん、あのね、いや、でもほんと難しくて。
うん。
あの、それこそ今週のいつといつはすごいいいトレーニングしたなって、なぜならこう、練習の最初と最後の状況、
うん、
選手の状況を見たときに、落とし込みたい現象がこれぐらい出てて、
うん、
それ、いわゆるまあ選手に変化が生まれたなって思ってて、うん、じゃあ週末ゲーム迎えたときに全然勝てないとか。もちろんそれはそういう状況がその相手に対してじゃあ一番いい選択肢だったかっていうと、
うん、
まあ、例えばサイド攻撃の練習してて、うん、まあ、すごい改善されてスムーズだなって思って週末臨んだらサイド攻撃あんま有効的じゃない相手だったとか、うん、そういうのもある、うん、あるけど、
うん、
まあ、で逆にあ今週全然なんかうまくいかなかったなって時も普通にめちゃくちゃいいじゃんって勝っちゃったりもするし、
うん、
そういうのでもあるから、実際今聞いた話がもう俺は全てかなと思ってて、本当に自身でじゃあ振り返って、
うん、
じゃあどの言葉で選手が変化生まれたのか、誰が変化したのかとか、
うん、
あと、いつ言ったから良かったのかとか、やっぱ、選手によってはその場で言った方がいい場合と、その場だと逆に興奮しててあんまりなんだよって思っちゃう子とかいて、
うん、
後からちょっと時間を置いて、あのシーン覚えてるっていう話をしてあげた方が、変わる子もいたりとか、
うん、
いつ誰がとかっていうのも大事かなって、あとはそれをその自分で振り返る。実は俺とかその自分のミーティング録音してたことあって、自力ずっと。
うんうん、
自分の喋りのテンポだったりとか、
うん、
あの速さとか、
うん、
そういうのも、やっぱり、コーチとしては、現場と見立つ人間としてはすごい、特に中学生とかだと、ちょっと難しすぎる言葉使ったなとか、
うん、
っていうのもあったりするから、そういうのは、今の話聞いてて、まあ確かにもうそれ全てだなと。だから終わりがないっていうか、
うん、
今ちょっとどうやって測るのかなって今思ってたけど、やっぱり測るのはどうしてもやっぱ、難しいなって、順の話聞いて。うんうん、っていうのはちょっと思って聞いてました。
でもそこは学者さん2人いるからあれだけど、なんとか測れる方法は見つけたいなっていうのはあるんでしょ、思いとしては。
まあそうね。だから例えば定点でコーチたちの集まりみたいなもので、じゃあそのクラブの方針があって自分たちの行動があって、どの行動が、どの子供たちに、どういう風な影響を与えたか、みたいなものが、定期的に話し合われて、それが質だと。今の質だっていうのがあって、で、それを来週、どう高められるのかっていう、まあ、ミーティングがあって、じゃあ年間のコーチの質はこうだったっていうのが、まあ、また、その中の合意としてあって、クラブの。で、またそれを来年どう高められるかっていう話し合いがあってっていう、その積み重ねかな。
そうだね。本当に難しいんだよね。
なんか、こう話を聞いてて、あえてまあ思考の中では素人だから言うけど、あの指導者はいい指導者だ。なぜなら大会で成果を出したからだとかさ、あの指導者はいい指導者だ。なぜならオリンピック選手をプロを輩出したからだ。っていうのが、この素人目における一般的な我々がイメージする質の高い指導者っていう風になるんだけど、やっぱ純の話を言ってるとそうじゃないってことなのかな。
そうね。例えば、そのオリンピック選手を、じゃあ生涯で30人出しましたっていう指導者がいたとして、
うん、
でもその陰でその指導者はパワハラとかセコハラとかやりまくってたってなったら、それはいい指導者ってまあ絶対言えないと思うし、
うん、
結果だけで判断はできないと。
そうなんだよね。どうしても、こういう話になると、
うん、
あの、コーチングの質、指導の質と、成果っていうのが、
うん、
あの、混同して、ごっちゃになって捉えられちゃうんだよね。
うんうん、
例えば、その、生徒に、こんな、生徒が、この指導を受ける前はこうで、でも終わったとこなりました。これはいい、うん、質の高いコーチングだ、じゃなくて、それは成果なわけであって、質とは違うんだよね。
なるほど。
このニュアンスの違いが結構大事で、
うんうん、
それを考えていくと、その質とは何だっていうのの問いっていうのは結構本当難しくって、質をどう測定するかっていうのは、
うん、
複合的な要因になってくる、うんうん。っていうのがあるから難しいっていう話。
まあ、なるほどね。だからこそ純の言うように、その質とは何たるかがちゃんと、
そう、
チームなり、クラブなりで、ちゃんと定義されていることが、まずやっぱ、最初に来るんだね。
うん。まあそういう意味では、やっぱアウトカムの設定が、コーチングになると結構難しくて、うん、体育の授業とかやったら、この授業ではこういうことが目指されるみたいなのが、もう明記されてて、それに向かって授業を進めるわけやけど、コーチングっていうのは、もうそのコーチとかチームが、その一回一回にこういうことが目指されるっていうのを決めて、で、それに向かってるかどうかっていうのを、やっていく作業やから、うん、からそこら辺が抜けてる指導現場は結構多いんかな。
うん。うん。
で、その、パフォーマンスに関しては、
うん、
例えば、よく僕も、先生が言ってたのは、うん、オリンピックとか、世界選手権にいっぱい出た選手たちもいるけど、うん、10年後、自分のクラブに帰ってきて言ってくれる言葉は、コーチ、金メダル取らせてくれてありがとうとかじゃなくて、コーチ人間として成長させてくれてありがとうとか、うん、なんか人に感謝できる姿勢を教えてくれてありがとうとか、なんかそういうことばっかり言うと。
うん、
つまり自分がやってきたそのコーチングっていうのは、うん、そういう結果というかパフォーマンスの向上というよりかは、うん、その人間性であったり、
うん、
まあそういうことをやっていたんだって、そう言われて気づいたって言ってはって、
うん、
まあまさにその育成世代では特に、
うん、
そういうことってよくあるんかなっていうのは思うかな。
うんうん、なるほどね。なんかそこは、なんか一番真ん中の話っぽいなっていう感じはするけど、うん、そういう意味ではさ、純は結構テーマとして、良い指導者とはどういう指導者だみたいなことをさ、結構テーマにして、これまでやってきてるっていうのは、いろんなとこで話はしてくれてるんだけど。そういう意味での今の時点で見えてるいい指導者像っていうのは、なんかあったりするんかな。
まあ、やっぱりそれもすごい、今全然、答えはないんやけど、うん、国によってもだいぶ違うと思ってて、
うん、
まあ、日本でいういい指導者像っていうのは、やっぱ国として、グッドコーチっていうのが、まあ、日本スポーツ協会で言われたりしてるけど、うん、まあ、その姿勢に向かって、コーチとしてなるっていうのが、まあ、一つ、モデルとして、スタンダードとしてはいいって言われてると思うけども、まあ、実際には、うん、その時必要な、行動を必要なタイミングで、まあ、適切に行うっていうのが、一番、っていうか、その時最善だと思ったことっていうのが、まあ、いいと。その人の持てる人間性を尽くして、これがもう今のベストだと思ってやる、真摯に向き合う選手に、選手のニーズと選手の思いに向き合うっていうのが、まあ、ベストなんかな。
なるほどね。ちょっとせっかくやから話はするけど、国によって違うっていうのもあったから、ちょっとその辺もよかったら、純ならではの観点だと思うんで、教えてもらえると。
やっぱり、なんやろ、例えば僕、昔、パラグアイっていう国で、南米のパラグアイっていう国で、2年間、陸上競技を教えてたんやけど、まあそこの村では、スポーツっていうのはそもそもあんまりなくて、で、まあ、スポーツに参加するっていうことが普通じゃないところで、で、まあ、みんな、カウボーイたちが、遊び回ってて、で、ちょっと飛行とかタバコとかなんかいろいろ悪さしてる悪ガキたちもいて、まあ、そんな中でスポーツをやろうっていう中で、まあ、国として、 まずそもそもスポーツを通じて国民にどうなってほしいかっていうのがあんまり、まあ、あるっちゃあるんやけど浸透していない、
うん、
状況もあったりとか、でその中で村でスポーツをやるっていうことが、あの、まあ、そのクラブではどちらかというとその公正に使ってたりとか、あの、まあ、悪いことしてるやつらを、まあ、スポーツで、あの、まあ、教育的な価値を生み出すみたいなものをテーマにしてやってたクラブやけど、
うん、
あの、まあ、そういう意味では国の発展度合いとか、
うん、
あの、成熟度合いによっても全然違うかな。例えばシンガポール、その、この4月までいたシンガポールやったら、
うん、
あの、もうすごい国として発展していて、あの、豊かになりつつある。で、その中で、やっぱり目を向けられるのは文化とかスポーツであって、
うん、
じゃ国民にいかにしてスポーツ、文化を、あの、楽しんでもらえるかっていうのを、まあ、国として政策として出してて、
うん、
まあ、その中のコーチっていうのが位置づけられてる。
うん、
まあ、そういう意味ではほんまに多種多様というか、国によって全然スポーツっていうものの捉え方は、その中のコーチング、コーチに求められるものっていうのが変わってくるかなって思う。
なるほどね。うん、まあ、ゆえにやっぱりその、フィロソフィーっていうかね、テーマっていうか、そこがあって、初めてじゃあコーチって何たりかが語れるって、そういう世界って。やっぱり、
うん、やっぱりなんかそのスポーツの発展とともに いつもコーチの求められるもんって結構変わってくると思ってて、まあ古代ギリシャとかやったら、あの、なんやろ、その剣闘士たちが戦う勝利に、あの、トレーナーみたいな人がいて、コーチみたいな人がいて、うん、それがまあコーチの目的やったやろうし、
うん、
やっぱりまあ今の時代、例えばフィットネスクラブでおじいちゃんおばあちゃんたちの健康増進のためのコーチっていうのももちろんいるやろうし、その文脈とか時代とか、あの、社会によって全然コーチに求められる役割って変わってくるのかなって思う。
なるほどね。いやー、ここまで実はもう90分お話をしてるので、
そうですね、
クロージングに行きたいなと思うので、ぜひですね、まあ、いろんな今日は初めて多種多様なスポーツを作りでいろんな分野でやってる人に来ていただきましたけど、ぜひちょっと、まあ、感想と、なんかこういう発見があったなとか、こういうのがあったなっていうのがあったら、最後に一言ずつタクから順にいただいて終わろうと思いますが、いかがでしょうか。
はい、まずありがとうございました。いやー、なんか多分なんていうかな、その、やってる部分だと、その、スポーツコーチングっていうような部分で、
うん、
同業っていうか、似たようなところだと思うけど、まあ、若干多分、最後の方の話も聞いてて、
うん、
アート君とかジュンとか聞いてて、あ、ちょっと違うのかなっていう部分もありつつ、で、すごい、だから自分の中で学びが多かったなぁと、
うん、
で、何がっていうと、あの、これ多分、カスが知ってるかもしれないけど、
うん、
もうずっと、あの、日本、まあ、本当に、まあ、日本一の指導者になりたいぐらいの、思いを持って今、
うん、
だから、現場にいたいっていう思いがすごい、自分の中で強くて、うん、で、それでやってる中で、でもじゃあ日本一の指導者って何だろうなっていうのをずっと答えないまま、自分の中で持ってて、じゃあ、うん、日本代表の監督が一番、じゃあその、日本一いい指導者かっていうと、それだけじゃないのかなとか、そうじゃないかもしれないっていう。じゃあ、どういう人がいい指導者なんだろうなっていうの中で、やっぱりその、まあ、求められてるものっていうか、さっきの国だったりとか、その、
うん、
日本でとか、今のクラブでとか、
うん。
で、最後はやっぱ評価するのは、やっぱその、その、さっきのオリンピック出た選手がって話もあったけど、やっぱその、受けた選手、とかが、やっぱりこの年代だと10年後だったりとか、の時に、じゃああの時にこういうこと言ってもらえたのが良かったって、なんか自分が言った中での言葉が一つでも何かその子の、その選手の人生にとって何か、助けになってる言葉があれば、それがやっぱいい指導者なのかなって今こう、聞いてて、思ったんで、なんとなくこう自分がこう現場立って最近なんかあんまりこう公式戦で勝ってなくて、この今自分が見てる中学3年生が、
うん、
もっと良くしてあげたいなって思ってるけど、 あ、もしかしたら10年後それだけじゃないかもなって、この子らにとって。っていうのをちょっと感じれたから、ちょっと今、最近心ちょっともやもやしてたのが、すごいなんかこう、ちょっとすっきりしたっていうか、っていう時間をもらえたので、っていうのが感想です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、パスさんいきます。
はーい。まあ、僕、まあ、率直な感想は、喋る側初なので、まあ、それが面白かったなっていうのと、まあ、あとはちょっとまあ、反省点としてはちょっと、なんというか、だいぶ真面目なところで喋りすぎたなっていうのは。
いや、まあいいんじゃないですか。
いやいや、そう、面白かった。面白かったっす。
いやまあっていうのはちょっとまあ、あるかな。で、まあ内容に関しては、当然やっぱすごく、集まって話できて面白かったし、で、これも、自分がずっと、まあ大事に、はして、まあ、実際できてるかどうかは別なんだけど、大事にしているのが、やっぱり自分がやってる、まあ、研究のテーマだったりとかっていうのは、やっぱり現場に落とし込んでなんぼなので、やっぱこういう話をするっていうのは僕自身好きだし、大事だし、で、これをどんどんアウトリーチしていくってことを、まあ、やりたいのもあって、まあ、それも一部あって、この、ね、ポッドキャストをやってたので、すごくそういう意味でも有意義な時間だったかなっていうふうに思っています。はい、という感想でした。
はい、ありがとうございます。じゃあ最後、ジョーさん、お願いします。
はい、ありがとうございました。現場のコーチと、教育の立場と、あとは、まあ、コーチ育成の立場、研究者の立場、まあ、いろんな立場の角度から、コーチングっていうものを考えられたの、すごい、良かったですし、あと、まあ、個人的には、サッカーと、柔道。球技スポーツと個人スポーツ、まあ、個人スポーツっていうのかな。まあ、対人スポーツ、競技。でも、こんだけ全然違うんやなっていう、話を聞けて面白かったのと、あとは、春日くんのファシリが上手かったんで、まあ、その、コーチの育成にも使えそうな、ファシリ能力だと思って
感じました
。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
プロから5番を押していただいて、非常に気分が、良くなってるというところで、川さんじゃあ終わりにしましょうか。
はい、ありがとうございます。ということでですね、まあ今日144回から、まあおそらく44、45、46と、3話にわたって、この、まあ、ポッドキャストっていうか、シンポジウムっていうか、なんかそういう感じになっちゃいましたが、お送りしてきました。で、まあいつも通りゲストを呼んで話していくっていうのを続けていくんですが、こんな感じで、まあ、もうちょい砕けたテーマでもいいのかなと思います。
いや、めっちゃ面白かったけどね。
これ、有料配信。
有料配信でいいと思う。
興味ある人は多分ね、すごく、こう、おって感じで聞いてくれると思うんだけど、はい。まあ、こういった回をまたちょっと増やしていこうと思いますので、ぜひ、聞いてもらえると嬉しいです。引き続き、聞いてる人はぜひ高評価していただいたりとか、あとは広めてもらえると大変嬉しいので、よろしくお願いします。ということで、おそらく第146回のエンボスラジオ、このあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。